皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月21日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は体制が極まる時です。ヨーロッパの金融危機もアメリカの財政危機も、それから中東の情勢もですね、本当に体制の極まりということをよく示している状況じゃないかと思うんですね。で、日本も野田首相頑張っているようですけども、やはりその戦略がないですね。状況を突破する戦略がありませんので、これではやはり行き詰まる一方じゃないかなと思うんですね。なんかいろいろ噂話も聞こえてくるんですけども、今度の日米首脳会談でお土産がないんで、この間エアフォースワンの、なんか飛行計画を写真で撮ってブログに載っけた人がいるんで、あの人の首を切って、こんなに自分たちは日米関係のために努力しましたと、それをお土産に持ってこうなんて、とぼけたことを言ってる人がいるらしくてですね、これ本気でどうも考えてる人がいるらしくて、なんか産経新聞の社説読むと、なんかそれらしいようなこともちょっと書いてありましてですね、もうこれは重度のなんか病気ですね。アメリカなんかウィキリークスの電報なんか全部漏れちゃってる時代にですね、そんな一人のその、役人の首を切って、それが日米関係の改善につながるとかですね、そういうこと、そもそも考えてってこと自身がですね、想像を超える事態なんですけども、実際にそういうことを本当にするかどうかわかりませんけども、なんかそんな話も聞こえてくるぐらいですね、やっぱ体制の末期っていうのは、物事を考えられない人たちが集まってるんだなということをつくづくとこう感じるんですね。で、アメリカのこの覇権というのもですね、やはり今どんどんそれは縮小している段階ですね。すなわち何事もその決まらなくなってきてるわけですね、アメリカの思った通りに。アメリカってのはもともとですね、その第二次世界大戦は以降のやり方って、あれ本当は違ってですね、紛争の当事者にならないで、紛争してる人たちの間に入ってですね、よく調停をして、それでそのバランスを取ることで自分が力を持つ。これがアメリカの、なんて言います、世界に対する関与の仕方の基本なんですよね。だから第二次世界大戦というのはアメリカの大失敗でありまして、よく考えてみればですね、その後アメリカが本当に苦しんだ相手っていうのはソビエトですから、ソビエトとの緩衝地帯であります日本やドイツやイタリアを先に根本的に根こそぎぶっ壊しちゃったっていうことは、そもそも彼らの失敗なんですよね。だから、あれ以降アメリカはソビエトとの戦いに全面的に立たなければならなくなったわけですよね。ですから、本来のアメリカの外交とは全然違うことをやって、で、結局、グローバリゼーションなんていうのは、それを、その間違いをさらに進めた結果ですね、完全に戦線が伸びきって、ゴムが切れたような形に今なってるんだと思うんですね。で、ソビエトが崩壊した時のことを考えてみるとわかるんですけども、この大きな体制の崩壊っていうのは、いろんな変化をですね、世界の隅々にまで起こすわけですね。で、今回の場合は、ソビエトの崩壊の時みたいに、いわゆる勝ち組っていうのがないわけですね。当時は西と東が戦って、どっちが勝ってという話がありましたが、今回はそういうものはないんで、崩れた後というのは、やっぱり自分で、その、進路を決めなきゃいけない。だからちょうどそれは、ローマ帝国の解体とよく似てるんだと思うんですね。ローマ帝国が解体され、そして分裂して消えていく、あの姿によく似ていて、やはり自分たちで、こう何か行動しなければいけないという、そういうなんか、時ですから、その何か、誰かが、こっちに来いよとか、今度こっちにつけばうまくいくぞとか、そういうふうに言ってくれるわけではないんで、やっぱり自分でエンジンを持って動いていかないと、こういう時は難しいんですね。で、大体体制の末期というのは、そのエンジンがない人たちが集まります。エンジンがあるということは大変危険なんですね。やはりその、行き詰まった時というのは、みんなその、おしなべてですね、上に頼るようになるんですね。物も言わずに上に頼って、なんか静かに座ってよという人たちがどんどん増えてきますから、ですからそのエンジンある人というのは追い出されちゃうわけですね。 だからますますその体制を追い詰められて最終的に瓦解ということになるんですけども、今やっとなんか本屋に行きますと、ショックドクトリンが翻訳されましたね。あれだいぶ前に出た本なんですけども、なんか日本語でやっと出て、すべて終わってからなんか本が出たというような感じなんですが、まああれを見ればよくわかると思います。新自由主義者、たちのですね、まあ、新保守主義者かな、たちのいわゆるショックドクトリンというのはどんなひどいお粗末なもんだったのかということがあそこでよくわかるんですが、非常に面白いことに、その今国内外で起きていることというのはですね、ショックドクトリンそのものなんですね。金融の危機やテロによってまさにショックドクトリンが起きている。ただし、その彼らの想定したことと一番違うことは、決定的に違うことは、あれっていうのは、ショックドクトリンで、ショックを受ける方と、それを、ショックを起こす方で分かれていて、ショックを起こす方が、言ってみれば、ショックを受ける方を、家畜のように、これから飼いならしていくという、そういうなんか社会を作ろうという前提なんですね。しかし、今そのショックを起こすのは天が起こしておりまして、アコギな連中もみんなこのショックを受けてる方になっておりますから、まあ、バカなことをやってる自分が真っ先にその犠牲になったという、なんかそういうお粗末なことでございまして、やはりこの時代の中でこういう変な思想っていうんでしょうかね、なんか本当にその無茶な、ね、嘘がだから正当化されてるんですよ。あれ、ショックドクトリン読んでもらうと分かると思いますが、嘘っていうのはいいことなんですね。だから911テロも含めて、嘘をつくということは非常に重要な政策だというようなことが彼らの政策の中にちゃんと入っていますから、まあそういうことをやると、やっぱり最後はですね、天に見放されて、ものすごい天罰を受けるというのが、まあ今回の仕事、今回の彼らの様子を見てても分かりますよね。西郷隆盛のですね、言った言葉を残した本がありますが、その中にその天を相手に仕事しろってのありますよね。人ではなくて天を相手に仕事をしなさい。まさにその通りでありまして、やはりちゃんとこう天の運行っていうんでしょうか、天のシナリオっていうんでしょうか、そういうものを感じないで仕事をしているとですね、その人の顔を見て、あいつの財産こっちに持ってきちゃうとかね、あいつうるさいから足して2で割り、こいつもうるさいから足して3で割りと。まあ、そんなことばっかりやってるとですね、まあ、世の中収まらないんだということはもう前々からもうね、みんなが言ってる通りでありまして、まあ、今回もその通りになったような感じがします。で、これすごいですよね。これドルもユーロも両方ダメなんですから。さあ、残るのは円とスイスフラン。で、スイスもですね、日本と同じようにものすごいデフレ経済、不況の中にいますんで、もう息も絶え絶えですからね。まあ、どうするのか知りませんけども。そうこうしてる間に今度イスラム圏にどんどん今、革命の火が入っていって、なんかパレスチナも突然独立するとか言い出しましたしね。いよいよもうイスラエル足元見られましたね。だから、まあ、本当に下克上そのものの状況ですね。で、この下克上といってもですね、こう、天下を狙うとか世界を狙うとかそういう勇ましい話は、まあまだ全然なくて、要するに自分のまあ国をなんとか維持できれば、まあそれ以上ないいじゃないのかというのが、まああらかたの実感でしょうね。で、大国の場合はそれすら難しくなってるわけですから、中国にしろ、それからインドにしろですね、自分の国を一つにまとめることそのものがですね、実は大変な困難になってきてますから、まあ、このだから下克上というのは国際関係だけではなくて国内でもそれがどんどん広がっていくわけですね。で、前にも関東軍の話したと思いますが、精鋭70万の関東軍がですね、最後は一戦も交えることなくですね、ソビエトに負けて、敗戦と同時にソビエトが攻め込んできて、それに負けて、雲散霧消してみんな逃げちゃったわけなんですけども、やはり日本の役所っていうのもですね、そんな感じなんじゃないんでしょうかね。なんか日本の役人は優秀だとか言う人がいますけども、まあ個人の能力は知りませんけども、少なくとも、原発災害以降の様子を見るとですね、根本的に何をするかってことの発想がないですね。だから、どんなに長い時間忙しそうに働いていても、全然結果を出さないことが多いですね。やっぱりそれは凡庸だということなんじゃないかなと思うんです。そうなると、やはりこれは、非常に大きな整理の対象になってきます。面白いのはギリシャでありましてですね、先週ですか、なんかもう1万人ぐらいが辞表を出したって言うんですね。もうこれでダメだろうと、多分政府ダメだろうと。 で、だからもう、退職金もらえる間に辞めちゃおうって言うんでですね、1万人が、辞表を出しちゃったんですね。やはりそれはですね、やっぱり時代の流れとして必然なんでしょうね。私も前から言ってる通り、行政改革、行財政改革をやる唯一の方法、効果的な方法は、役人の給料止めちゃうことだと思うんですね。これしかないと思うんですね。で、ただ普通に止めるとですね、払えって言われますから、やっぱりその原資がないと。払いたくても金がないという状況になって初めて、行財政改革ができると。これは前から、私役所で働いた時からですね、私そう思ってまして。ですからまさに日本もその時が、どんどん近づいてきて、部分的にはもうそれがですね、夕張市なんかで、こう始まってるわけですね。だからこれは世界中大体そんな感じじゃないかと思うんですよ。そしてやっぱりこう、官に頼るっていうことがもう時代遅れなんですね。官というものの体制がやはり終わるんでしょうね。だからやはりその中心は民政ということだと思います。民の政治、民政自治という言葉がありますけども、やはり、日本はこの民政自治でまたこの時代の転換期を、たくましくくぐり抜けていくということになると思います。今から600年ぐらい前ね、戦国時代ですね、あるいはその前の鎌倉時代の崩壊以降から考えればもう少し長い時代になりますが、その間というのは本当にその古代の日本が壊れて、で、しばらくの間、まあ住民たちが自分たちで村を作ってですね、あるいはその後は戦国大名たちが自分たちでその城下町作ってっていう形で民政自治ということからですね、そのスタートしていって、まあそれがやがて封建制にこうどんどん変わっていきますが、とにかく統一権力がない中で、自分たちの自治的な力で、この政治を行い、人々の生活を支えていくという、そういうたくましい時代があったわけですね。その前を考えてみたら、またその、どうでしょう、600年、700、800年ぐらい前の、いわゆる大和王権、昔は大和朝廷と言いましたが、あれが成立する前後ですよね。あそこもいわゆる大乱の時代ですから、もういろんな、ね、連中が大陸から来た連中も含めてですね、やりたい放題やってて、で、結局中央の権力なんていうものがですね、全然固まらなかった時ですよね。あの時っていうのもまさに戦国時代そのものですね。で、その、まさに6、700年前と今度縄文時代が弥生時代になる時ですよね。ここもなんかそれまでの、一つの安定した日本がですね、崩れて、まあ大陸から入ってきた連中がですね、かき回してって、まあ日本全体が大混乱に陥っていくって、そういう時期ですね。いずれもその、なんか6、700年に1回ぐらいずつですね、村山節先生がね、もう亡くなりましたが、言っておられた通りに、その大きな転換期に来てるんですね、日本なんかもね。今はまさにその時ですから、やはりこの世界で起きてることだけではなくて、これから日本で今まさに起きてることもですね、そういう非常に大きな、まあ、歴史の波の後退なんだと、歴史の波が動いてる時なんだというふうに思わないと、これは大きな間違いを私はするような感じがいたします。それで、思想的にも面白いんですよね。やっぱりこの古い時代が壊れると、古い時代の思想っていうのは徹底的に馬鹿にされて、そして皆さん嫌うようになるんですね。江戸時代が終わった時もですね、もうなんか、それまでは皆さんがね、文化の中心と思ってた、大陸のものがですね、蔑まれるようになりましたし、まあ戦争終わった時もですね、まあそれは戦前のですね、国家神道はですね、まあ激しく嫌われたわけで、ですからもうすでに、まあ今世界中でね、グローバリゼーションのその負の側面ですね、それから金融とかですね、こういうものに対する憎悪っていうのはものすごいものがありますでしょ。まあ今原子力も今やそうですね。だからこう時代が変わるときというのは、この古い思想って言いますか、まあある意味では文明の柱みたいなものまで含めてですね、まあ人々がそれものを一斉にこう放棄していくわけです。ソビエトが崩壊したとき、本当に私すごいと思ったのは、ロシア語を喋る人いなくなったってことですよね。まあ今英語は国際語ですから、当時のロシア語みたいにならないと思いますが、とにかくロシア語を喋る人がいなくなったってことですね。今の日本で言うと、役所言葉を喋る人いなくなるんじゃないんでしょうかね。なんかその国会の答弁なんかで、あるいはそのね、市町村議会の答弁なんかで、わけのわからない議会語、役人言葉って飛び交ってますよね。 それからなんか書類なんかもですね、なんかわけのわからない、その役人言葉で書類書いてありますが、ああいう古典芸能みたいなことやる人ってのは多分もういなくなるんでしょうね。こう、中身重視でですね、まあやっていくっていうところで、それああいう形にこだわるっていうことはもうできなくなるんでしょうね。それからやはり今回の、まあ、原発の災害なんかでもそうですけども、例えばその南相馬の方のね、いろんな発言に英語の字幕つけるとやっぱりいろんな方は読んでくれますよね、世界中で。英語での反響も来ますし、だからこの政府っていうものを取り除いて考えると、まあ世界の一体感っていうのはこれはますますこう広がっているんですね。だからそこにあるのはその形ではなくて中身なんですね。で、共通の思いを持てるかどうか、共通のビジョンを持てるのかどうか、ビジョンを共有できるのかどうか、本当にその部分でですね、世界とつながることっていうのはいくらでもこれはできるんですね。ですからやっぱり、これからの日本というのは、その、まあ日本に限らず世界はですね、改めてこの世界市民という言葉がですね、実感できるような、なんか抽象的に世界市民を求めようというんじゃなくて、こう世界市民という言葉が実感できるようなですね、私は時が日本にも十分来ると思うんですね。前からいつも思うんですけども、日本で起きてることをちゃんと英語で論理的に説明すればですね、世界の人たちは大いに納得すると思うんですよね。それをしていないからですね、なんかものすごく不思議な変わった国というふうに思われてるんですけども、でもやっぱりそこをちゃんとコミュニケーションを取るとですね、それは友達いくらでも増えてくるし、同じように物事を考えている人たちも世界にたくさんいるし、あるいはその日本が進んで物の考え方してる部分もたくさんあると思うんですね。ただそれは今までは目先のこの商売っていうのかな、ウォール街っていうんでしょうかね、アメリカのそのビジネススクールの文法に乗っかってるか乗っかってないかでみんなね、その判断するとかありましたから、まあその辺は日本はもうとっくの昔に卒業していますから、だって日本でウォール街って言いますか、ごめんなさい、ビジネススクールのいろんなやり方が流行ったのは昭和30年代ですからね、数学的な経営みたいなのをですね、日本人が本当に面白がってやったのは昭和35年とかあれぐらいですからね。もう50年も昔の話なんですよ、あれ。まあ、だから、あとなんかが焼き直されてね、今日まで来てるんですけども。まあ、だからその文法はもう日本はもう卒業してるわけですよ。もっと奥深いところで皆さん、今仕事してますからね。だから、世界もだんだんだんだんそうやって体制壊れてくると、行き着くところっていうのは、まあ自分たち独自の文化だし、それからその、今までのこの共通のね、グローバリゼーションと称するものの文法に乗らなかったところにですね、新たな法則や考え方を見出していくんでしょうね。そうするとやっぱり何事もゆっくりってことですよね。ユーロなんか見ていてもわかりますけども、とにかく急ぎすぎたんでしょう。なんでこんなに急激にですね、各国に融資をして経済を変えなければいけなかったのか。そこになんか大きな反省点が出てくるわけで、やっぱりもっとゆっくりやればね、10年でやるところを50年かけてやればですね、うまくいくこともあるし、だから逆に言うと50年後の未来っていうのはね、そういう、まずビジョンをですね、ちゃんとみんなが共有できる。なわち今のこの文明のその先にあるものをですね、ちゃんと共有するという、そこから思想の部分からね、ちゃんとやっぱり組み立てていかなきゃいけなかったと思うんですよね。その手間は全部省いちゃってですね、ひたすら目の前のその投機的な金儲けだけやったわけですから、それはもう失敗するのは当たり前だと思いますね。で、どんな時代もやはりその、皆さんそれぞれに生きる意味っていうのがあるわけですから、まあ、商人は商人なりに、職人は職人なりにですね、武人は武人なりにそれぞれ仕事っていうものは多分あるんでしょうね。ですから、その自分の原点っていうものをちゃんといつも、持ってるってことを同時に自分自身でですね、やっぱりそれを活かす仲間をですね、国内外にやっぱ広く探していかなきゃいけませんよね。なんかね、ここで一つ世界の体制壊れると、ある種の連帯感みたいなのが私生まれてくるような予感がするんですよ。もうすでに世界でいろんな災害、戦争、原発事故等が起きてですね、まあそこで見えてきてるというのは、なんかやっぱりある種の連帯感なんですね。世界の人たちの連帯感で。やっぱりこう、みんな同じように追い詰められてるんですよね。今なんか本当にその株価を見たってですね、全世界同じ格好してるでしょ？みんななんか上が丸くなって、暴落っていうような感じですもんね。2009年の3月ぐらい大底に大体みんな株が上がってってんで、それがだんだんだんだん今度は下げに転じてきて、まさに株価のチャートが上が丸くなって、これから暴落、まさに暴落始まったという、本当になんか世界中みんな同じ形してるでしょ？ ですから、ある種の真理も世界中同じなんだと思うんですよね。目の前の状況を見てる真理も同じで、ですからやっぱり我々はですね、やっぱりそういうここで体制の崩壊とともにもう一つなんか脱皮したね、世界の見方というものを今度持って、こう生かしながら世界を作っていくというですね、本格的な21世紀型社会に向けて、これで動いていくことになるんじゃないかな、まあ、そんな感じがするんですね。まあ、本当にその時が来た時にですね、時代は一気に開けてくるわけで、まあ、そこで遅れを取らないようにですね、みんな頑張っていきたいなと、そんな感じがします。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、体制が極まる時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。